性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していきましょうという番組です。はい、私からのお知らせです。こちらの番組ではリスナーの皆様からの質問を募集しております。番組の概要欄に公式 LINE が2つ貼ってあります。あ、でですね、まあ、いいや、ちょっとこれ後で言おう。はい。公式 LINE から、送っていただいて大丈夫です。で、番組のご感想なんかもですね、送っていただくとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。いつも聞いていただきありがとうございます。はい。それでは、保健室の先生の松岡明子と。
はい。私、インタビュアーのズッピーこと、逗子秀次です。愛と性の保健室、今回74回目の放送ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、はい。さあさあ、私からもお知らせがあって、最初あって、
何でしょう、
何でした。いやいや、違う違う違う、愛子さんが
私、ね、そう
そう、これ後ほどでっていうことでって言っておっしゃってましたよ。はい。何でしょう。
と思いました。いや、公式 LINE がですね、アカウントバンに会いまして。
え、何、
アカウントバンっていうね、アカウント停止に会いまして。
はい。
で、それね、4回目なんですよ。
え、なんで停止になっちゃうんですか？なんか、やらかしたんですか？その中で。
そうそう、やらかしたんですね。で、まずその公式 LINE で、今までの放送回の概要欄に貼ってある公式 LINE のパートナーシップ研究所っていうのはですね、もう使えません。で、今回の概要欄にはもう新しいもの貼ってますので、うん、まあ、また、公式 LINE 登録しとこうっていう方はそちらからお願いします。婚活向けの公式 LINE の方は、そのまま生存しておりますので、まず皆さんにお伝えするのはそれです。で、理由なんですけどね、うん、公式 LINE って AI で、文言弾くんですよ。
うん、なるほど。うん、
それで、私の場合ですね、すごいやらかしたなと思ったのが、この間1月末に熊本で女性が求める触り方講座っていうのをやったんですよね。
はい、はい。
それで、まあ、セックスっていう言葉を伏せ字なしで、一斉送信で送って、
うん。
それでね、バンになったんですよ、一発。
あ、そうなんだ。え、何？そう。SEX っていう文字があると、弾かれちゃうんですか？うん、
そう。ただですね、これ昔よりめっちゃ厳しくなってて、昔それしても OK だったんですよ。
うんうんうん。
そう。だから、大丈夫だろうっていうのと、それでも一応気を使って、セとクスの間に点って私入れてたんですよね、検索で引っかからないように。
小細工を。
小細工、そうそうそう、なんかわざわざ伏せ字するのもね、なんかそんな中学生とか高校生じゃないんだし、みたいな感じで、うん、思って。だってその点を入れ忘れたんですよね。
ああ、そうなんですね。
そう、うん。だからその伏せ字とかそういう間で遮ったりがないまま配信をして、そしたらもうなんか数時間後にアカウント停止ってなって、うわ、この画面もう見慣れたけど嫌だ、この画面、みたいな。
そうなんだ。
アカウントは停止になりましたっていう。
あ、そうなんだ。見慣れたってことは、かつてもいろいろやらかしてるってこと。
そうそう。だから今回4回目なんですよね。かつてもそういうので。かつてはですね、アダルト動画っていうフレーズを、そのまま伏せ字とかなしで流してしまって、それもバン。
もう、じゃあ、ね、もう社会的には、不適切と判断される番組なわけですね、これね。
なんかもうね、ねえって感じですよね。なんかその規約とかはそういう公序良俗をなんちゃらかんちゃらとか、
うん、
アダルトなサービスをって、だからそれがもうセックスという、単にその言葉だけでもう引っかかってしまうんですよね。
あ、そうなんだ。でもさ、飛行機乗って海外行くときに、持ち込み現金おいくらですかとか、目的は滞在時間はとかって言って、性別っていうところには、セックスって書いてありますよ。書いてありますよ。ね、
うん。
メール、フィーメールで、その上の欄は、セックス、SEX って書いてあるんだけど、ダメなんですね。うん、
そうなんですよ。なんでしょう。
ダメだ。じゃあもう今日が最終回ですね、この番組ね。
やだ。ちょっとこんな形で皆 さんありがとうございました。
これまでお世話になりました。短い間でしたけども。
めっちゃ面白い。なので今後はですね、公式 LINE ひとまずその新しいの5個目を作ってはいるんですけど、こんな感じなので、なんかメルマガにね、徐々に移行していこうかななんて思ってます。メルマガだったらもう何書いてもいいので。
ああ、じゃあ、あくまで、もうその芯をね、ついたものを、もうね、ぼかしなしで、行こうということですね。
そうですね。連絡用の窓口としては公式 LINE 置いとくかもしれないですけど、なんかみんなが必要なものなのに、こう、アクセスしにくいっていうのはちょっとどうなのかなって、ね。
ああ、まあそうだよね。はい、そこはね、うん。
うんうん、
そう、昨今ね、いろいろうるさいじゃないですか。ガバナンスだの、コンプライアンスだの、それ会社に対してでしょうけども、言葉の表現にしても、ものすごい、ニュースは当然だけども、バラエティ見てて、お笑いさんもすごい気を使って話してるのがよくわかりますよね。
へえ、あ、そうなんですね。それはさすが、やっぱズッピーさん目線で気使ってるなって。
気使ってる。そう、傷つけないように。ね、特定の人を傷つけるような、そう、傷つけるようなことを言ったら、相方がいやいや、そんなんじゃないって、ちゃんとフォローを入れるっていうことをやってますよ。お笑いさん
も。すごい。今、SNS あるから、もうすぐ炎上しますもんね。
そうそうそう。まあ、愛子さんのは炎上しすぎなんでしょうけどね、わかりません。
火力高く。志高く、火力も高く。
いいですよ、いいです。もう燃え、ね、燃え続けましょう。ね。キープオンバーニング。はい。キープオンバーニング。
キープオンバーニングかっこいい。はい。さて、まあ、今回のテーマは、まあ、そんなに決まってないんですけれども、
はい、
まあ、決まってないなりに、私がですね、実は離婚支援。離婚支援って言うと、なんか別れさせやみたいな感じになりますが、決してそういうことではなく、もう、致し方なく離婚になった、なっている、今争っているみたいな方に対して、その夫婦が、まあ、せめてものを、円滑にね、離婚できるように、わだかまりをもう極力 1% でも減らせるようにとか、お子さんに対して、悪影響がなるべく出ないようにっていう、いろんな、こう、形で、離婚、の支援、サポートっていうのをさせていただいてるんですけど、その勉強会がですね、今朝ありまして、
はい、
まあ、ちょっと久しぶりにそういうなんか離婚の話題でもいいのかななんて思ってます。
なるほどね。まあ、ものすごいパワーをね、使うらしいですね。友達にもいますけども、そういうね。うん。大変でしょ？
使いましたよ。うん。もうバーニングでしたよ、バーニングです。
どんな感じ？
家ごとバーニングみたいな。
ね、本当に、火に油を注ぐようなことじゃなくて、ちゃんとね、解決するのが、愛子さんの立場なんですよね。
そうですね。そうです、そうです。なんかやっぱ、夫婦ってこう、いろんな、夫婦が不仲に なってる状態においても、やっぱ、いくつか段階ってあって、その、不仲の初期とかはまだこう戻れるんですよね。でもやっぱそこがだんだんだんだんもう何してもダメとか、もうお互い空気のようにとか、まあ空気のようにはまだいいのかもしれないですけど、その口論が始まってもう一回、なんていうかな、始まったらもう収まりがつかないとか、それでメンタルがすごいやられるとか、子供の、一番子供ですね、子供に対してもすごい影響が出る。なんかビクビクして過ごすとか、そんな感じですね。とかってなると、もうそれは一緒にいることの方が苦しくなってしまうので、まあ一旦、まあ離婚じゃなくてもね、いいと思うんですけど、別居でもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ距離を置くっていうのは、立派な選択肢の一つなんですね。
なるほどね。はい。いきなりね、もう離婚だって言って、離婚届を反応せって言ったら、もう取り返しがつかない。段階じゃないですか。そのギリの線っていうのはどこなんだろう。戻れるギリの線。
戻れるギリの線はやっぱお互いちょっとでも修復しようかなとか、相手が変わったら戻ってもいいかなって思えてるうち、その人の、まあその人の心次第ではあるんですけど、そこが分かれ目ですね。相手が変わろうがどうしようが、いやもう知らないし、もう離婚ってなったらもう戻れません。
もう、なるほどね。もう、もう決めちゃったらもう終わりだよね。だからお互いそのマージンが、ね、なくなった、どっちかのマージンがなくなったら、譲歩するマージンとか、ね、相手が変わる、期待するマージン がもうなくなったら終わりかな。うん、
うん、うん、そうですね。これはもう男性女性どっちも一緒だと思うんですが、男性の方が比較的に、なんていうかな、奥さんが変わったら、ちょっと考え直そうかなっていう、こう、寛容なのは男性の方かなと思います。
ああ、なるほどね。うん。うん、もうダメって決めたら、女性の方がその意志は強いと。うん。
女性はもう一回シャッター降りたら上がんないですね。絶対上がんない。
やっぱそうなんだ。やっぱそこは男女差として、女性の考え方として認める部分ですか。うんうん
そうですね。それまでにいっぱいいろんなサインとかを出してるので、これが、これを出して出してで、ダメで、シャッターが降りるので、いきなりシャッター降ろさないんですよ。
ああ、そうなのね。
うん。それ、なぜそれまでの間にせんかったんやっていう。
なるほどね。それ、まあ、個人のね、個人差は当然あるとは思うんですけれども、題して、やっぱ、女性というのはそういう生き物。
うん。うんそういうものと思ってもらってもいいと思います。ここ
なるほどね。
わ、
はい、かりました。サインは出してますよ。いいですか、リスナーの皆さん。サインは出してますよ。うん、まあ、あなたが今ね、やばいよ、やばいよの状態かどうかわかんないですけど、サインは何かしら出してるそうですよ。はい。
なんですか ね、サインは V なのか、T なのか、P なのか、それですけど、古いか。
で、いきなりシャッターが閉店ガラガラ降りるそうですよ。気をつけましょう。はい。もう閉店になったらもう開きませんからね、そのシャッターはね。
うん。その、サインをやっぱキャッチ、いかにキャッチするかってすごい大事なんですね。うん。これが果たしてサインなのかどうなのか。だからサインと思ってないから、いきなりって思っちゃうんですよね。
そうか、そうか。あ、じゃあ気づく、うんうん。ね、その、鈍感であっちゃダメなんですね。これが、また行ってらっていうのは、うん、もうやばいところまで来てるのかもしれない。
来てますね。もう今までのいろんな人とか見てきても、うん。そうですね。なんかね、いい方法はないのかなとか思ったりします。なんかアプリで、例えばですよ。なんか今もう奥さんの気持ちはもう 3% ですとかって教えてくれるようなアプリがあったらいいんですけどね。
ああ、なるほどね。うん。
そう。
いや、そのうち AI がこれだけね、来てますから、なんかずっと会話の中、うん、ね、一日の会話をね、録音しておけば、夫婦間の。
あ、ログを取って。
そうそうそう。
ああ、
うん。まあ、プライベートもろバレですけども、まあね、うんうん、判断してくれる人が、AI がしてくれるならいいじゃないですかね。うん。
うん、
いや、その前に気づこうよ。いや、その前に気づこうって。
そうですね、
今日は。
今納得したけど。確かに。
うん。そのサインを出してる。例えば、女性として、こういうサインの出し方をしてますよっていう例があったら、ちょっとわかりやすいかなと思います。
ああ、だから日常の細々について指摘をされる。だから男性からしたらうるせえなっていうところです。ああ
なるほどね。ほら、お皿また下げてない。お皿また下げてない。うん。ね。あ、靴下そこ脱ぎっぱなし。まただ、まただ。
うん。飲み会に行くなら連絡してって言ったでしょみたいな。
ああ、そっか、そっか。うん。うん。
帰らないなら。連絡してでしょみたいな。
そうだよね。帰らないなら帰らないって連絡してって。これよくあるんです。そうそう僕ね、
よくありそう。
帰ってこない。
でも、そこは奥さんは、なんかあれですよ。二人、そのズッピー家の場合は大丈夫でしょ。
まあね、ほんと、大丈夫。朝、もうね、朝気づいて、ああ、連絡しなかった。朝になってるし。で、なんかビジネスホテルとか泊まっちゃってるんですよ。俺帰れなくなって終電逃して、
はいはい。
で、朝、どっかバイキングとかって飯食っちゃってて、すぐ近いとこで飲んでたのに。
うん、そうなんだ。
ね、まあ、そんな話はいいんですけども、そうか。
自由だな。
うん、じゃ今日のテーマは、まあ、離婚。うんになる前の、うんうん、なったら大変だからそのサインに気づいてよっていう、
うん、ね、あそうですねそんな感じでいきましょうか話しながらテーマが決まるっていうね
そうそうそうそう、うん、
そうでちょっとまあ私から最後お伝えしたいのがですねまあありがたいことにポッドキャスト始めてその男性からご相談が増えているんですね。ポッドキャスト経緯聞きましたっていう。はいう
ん、あ、よかったよかった。うん、
そう。で、それはこう、すごいありがたいことなんですけれども、結構ですね、やっぱ自分本位の方がすごい多いなと思います。
うんうんうん、
はい。それ、何かっていうとですね、その連絡が途中で途絶える。私との事務的な連絡が途中で途絶える。
お
う
お
う。うん。とか、一方的に、自分の状況を送りつけておいて、こっちが、 相手の期待した答えを返さない。あくまで私中立なので、第三者的に、必要なことをお伝えするんですけど、それが欲しい回答じゃなかった時に、もう返してこない。とか、これはもうなんか夫としてとか人としてどうかと思いますね。
ルール違
だ
反
から
だ
こ
よ
れは
ね。
もう、しっかり伝えておきたいなと思いますし、なんか共感とか寄り添いを、慰めを求めるのであれば、別のカウンセラーさんのところに行った方が絶対いいです。私は言うことは厳しいんですけど、愛と本質でもって、その解決に導いていくのが私の役割なので、受け入れる器。ちょっと、耳痛いこと言われるの、覚悟。だけど、やっぱどうにかしたい。変わる意思がある人だけ、私のところに来てもらえればいいなと思いますので、そういうやりとりが途中で途絶えるとかですね。それはもう論外です。それは奥さんとの関係うまくいかないですよねって思いますので、ここはちょっとここで、ぶっとい釘を刺しておきますので、よろしくお願い
わ
しま
かりまし
す。
た。ぶっとい釘。そうなんだって今、30人ぐらい引いていきましたね、この番組からね。よかった。そ
よ
れ
かっ
でいいん
た。
だと思います。それでいいんだ
よ
と
かっ
思
た
い
よ
ま
かっ
す。
た。万人受けし
とい
な
う
く
こ
て
とい
いん
で。
でね。刺さる人だけ刺さればいいです。
わかりました。それはね、大事なことだと思います。よかった。こう言えるチャンスもありまして。ということで、あきこ先生の気が収まったところで番組の方をシャッターを閉じていきたいなと思い
カ
ます。
フェラテ吹き出すとこだった。
さあ、今日もね、本当にお越しいただいてありがとうございます。こういった、まあ、すれ違いな男女の謎を紐解いていく愛と性の紐解き屋、あきこ先生でございます。冒頭にもね、ご案内ありましたけども、セミナーとかイベント情報、ご相談、公式 LINE の方から受付中でございます。ということで、また、お悩み相談送ってくだされば、ご紹介できる内容だったら、この番組の中でね、お二人で、これはどうなのかなって一緒に考えてもいいかもしれないですね。
そうですね。言いたいと思います。
ぶっとい釘を刺していくことになると思いますよ。
怖い番組。
愛子先生、次回も楽しみにしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。